あと。ん？なんか ATC カードが入ったからややこしかったけど。
ごめんなさい、すいません。
OK です。
誰かおるやん。
はい、
女性おるやろ、今、田村。あかんで、それ。ニュースなるで。
すいません。
とあと女性おるやん。読めてちゃう声聞こえたで。
いや、AI です、AI。
ほんまか？
まあ、ということでね、まあ、はい、ちょっと慣れないんですけども、スタンド FM でこのジャナイビッグスリーが立ち上げになったということで。
初挑戦ですよね。
決まりましたね。
としては、はい。
で、そのスタンド FM 初挑戦で、これ、僕がね、親でやってるんですけども、
はい。
まあ、親で呼び、みんなを呼び込んだ形でやってるんだけど、
ホストですね。
ホストですね。はい、
はい、はい。
ホストでやった時に。
トランプ配る人ですよね。
そうそうそう。トランプ、
親ですね。
親ですよ。で、呼び込んで、はい、はい、収録スタートのボタンを押したら、田村の ETC のやつが流れてきたから、はい、これが決めの男だと思って、すごいタイミング。
タイミング良かったですね。
決まりのスタート音。
スタート音やと思ってんか、それ。
あれはトヨタの彼女です。
トヨタの彼女
トヨタさんとこの、はい、彼女さんでございます。
なんか言ってはったよね。
はい。
刺さってませんって
。はい、カード残
ってない。刺さってない言われてたって、あの子に。大丈夫？ちゃんと刺してあげや。
はい、刺します。気をつけます。
まあ今回ちょっとまあこれシャープゼロみたいな感じでテストっていう感じでもいいかもしれんね、これね。
そうですね、はい、
うん、はい。
でまあとりあえずこうシャープゼロみたいな感じだけど、まあこれできた経緯だけ僕はちょっと言わせてもらうと、まあ、は
い、
イベントをね、劇場っていうか、あこれね、心斎橋ロフト、
はい、
はい、
でジャナイビッグスリーっていうのをやって、で、
はい、
まあ、1回お客さんね、70人ぐらい来てもらって、じゃあ2回目どうしようかって言った時に、
はい、
いやもうそれやったら劇場じゃなくてこれスタンド FM で毎週聞けるようにした方がいいんちゃうのっていう話がねなって、
そうです、はい、うん、
はい。
ほんで今日ちょっと
ほんまにこれ1個言わせてもらっていいですか。
うん、
3人でこれ立ち上げようか言
う
て、
うん、
LINE 上で会議してね、
はい、
ちゃんと名前を決めましょうということで、
うん、
じゃない方ビッグ3で決まったじゃないですか。
はいはいはい。
八木さん毎回口頭で言うときじゃないビッグスリーって方抜きはるんすよ。
方大事なわけね。
いやまあせっかく決まったんで、
あ、そうやね。
どうせやったらはいをつけてほしいなって。
じゃない方ビッグスリーね、
うん。すいません、ありがとうございます。
わかりました。気をつけます。じゃない方ビッグスリー。
じゃないビッグスリー。じゃないビッグスリーのやっぱ言いやすいんかな。
もうそっちにします。
じゃないビッグスリー。
どうします。じゃないビッグスリー。
じゃないビッグスリーの方が言いやすいんかもしれないね。俺じゃない方ビッグスリー。
ね、そうですね。うん、
じゃないビッグ3、
うん、じゃないビッグ3、
じゃないビッグ3でいこうか、もう
そうしましょうか、
うん、
じゃないビッグ3に戻りましょうか、
戻りましょうか、じゃないビッグ3に、
じゃないビッグ3で、
でこれまあね、シャープ0でやったけど、どれぐらい聞き取りやすいんやろね、こう音量とかね、そういう部分が
ちょっと心配ですよ ね、全く手応えない
状態で、うん、ライブならね、うん、次ライブやりましょうよ、ほんなら分かっちゃいます。
あライブやる、
確かに、だから今日もこれ1回終わりでライブちょっとだけやって撮りましたと、
はい、うんうんうん、
でいついつアップすると思いますんで聞いてくださいみたいな、
うんうん、
ちょっとだけ宣伝生配信があってもいいかもですね。
あ、そうやね、
いきなりね、はい、ゲリラ、は
い、いきなりゲリラ、
そう、こういうのやっぱやっていかんとね、
そうそう、
はい、
告知みたいなコーナーもそのページにあるもんね。
あ、そうですね、
3個あって配信収録、はい、告知みたいなね、
はい、はい、まあ、そのちなみにね、
うん、
このジャナイビッグ3を立ち上げた経緯ですけど、
はいはい、
その八木さんもロッシーさんも僕もそれぞれ相方さんとの、
うんうん、
まあ、格差に悩むじゃないですけど、
はいはいはい、
格差がついてしまってる現状があるじゃないですか、
うんうん、
僕はやっぱこのままじゃ悔しいと、
うん、はい、
もう一回なんかそれぞれがその野生爆弾といえばロッシー、サバンナといえば八木、はい、キリンといえば田村にしたいという
、うんうんうん、
この国家の転覆を図ってね、
はいはいはい、
立ち上げたんですよ、
うん、
で一人じゃ語れへんから3人集まればなんとかなるやろうっていう、
はいはいはい、
ことで、まあ、やっていく中で、
うん、
この今回スタンド FM やることになったじゃないですか、
はいはいはい、
スタンド FM 慣れしてる方はいるんですか。
いや俺はぶっちゃけ全くやわ、
初僕も完全なら初です。
ロシア、
いやー、
じゃあ経験があるの僕ですね。
ああ
、あるんですか。
過去に3回ほどやったこと
あります。3回かい、
少な
ドヒポンタさんがなんかやってはって、コロナ中に。
はいはいはい。
スタンド FM を、はいはい、なんかその柳ブソンもやってたりとかなんかしてて、
はいはいはい、
でこれからはもうなんか自分で発信するしかないからこのアプリ取っときやって言われてやってて、
うん、
でドヒさんとコラボやったりとかなんか、
はいはい、
もうほんまおしゃべりだけですけども、
は
いはい、なんかこうつな、うん、げてやってみたりっていうのがあるだけで、うん、これに関してはほんまもう個人がもうやってるだけでもうほんま誰にも知られてへんし誰にも届いてないんやけど、そうそう、なんか喋っとく、休みたくないやん、動いときたいみたいな。
確かに、ね、はいはいはい、でもそれちょっとやったうちに
大阪と東京離れてるから、うん、もう彼女と彼氏の関係みたいな感じ、会えへんのもあれやし、
うん、
冷めたら嫌やしみたいな。
まあね、はい、
うん、だからまあお互いに情報交換をする、そっちどうなんみたいなとか、
だから
久々に大阪行けるからほな一緒に近くで喋りませんかとか、
なるほど、
っていうのが。アーカイブに3つ目残ってるんだけど、ほんまにけど。
あ、じゃあそれも聞こうと思ったら聞けるんですね、まだ。
聞けると思うんで、ね、僕のだけ3つぐらい多いだけの話で、田村と八木さんのは今日からのが残るっていうことでしょ、このままポンポンポンポンって、
はいはいはい。
そうですね、チャンネル立ち上げてってことですもんね。
まあだから、理想はあれちゃう、まあほんまに、ここで喋ったらすぐヤフーニュースになるぐらいみんなが注目するチャンネルだっていうね。
めっちゃいいっすね、それ。
やっぱり。
今もね。
うん。
だって僕これほんま、ほんま大げさに5年ほど前ですよね、やったんが、スタートは多分。
う
ん、
ほうほうほう。
だから、こんな大きい有名、もうね、今スタンド FM 見たらもう当たり前、日常にね、
うん。
名高いチャンネルになってるから、その時はもう何その何やそのアプリみたいな。アプリラジオって何みたいなこと言われてました。う
ん、はいはいはい。
これでも、もともとこれ YouTube も一緒に流すとか言ってたけど、これどうすんだろうね。これどうやって持って
くるの？これを。あ、だから、
そこ喋ってなかったわね。
ほんまですね。
だからこう、うん。うん、だからそこはまあ、この声を YouTube に落とすってことでしょ？
まあでも YouTube にも持っていかんでもええような気もするし、どうなんやろね。
そうですね。うん、
あの、
けどまあ、
おもろ、はい、おもろなってから持っていってもええかもしれんね。
そうしましょう。
おもろなってから。
なんとなく形定まったらにしましょう。
そうやね、だからこれはまだ、はい、YouTube には耐えられへんね。
そうしましょう。はい、うん、確かに。
はい。
そういうことでしょうか。じゃあ、ちょっと軌道乗ってから持っていくみたいな。
そうですね。
軌道。
その、やっぱスタンド FM を聞いてくださる方ね、うん、まあ、我々3人のことを応援してくださる方もいると思うし、
うん、
スタンド FM ファンの方もいると思うんですよ。
はいはいはい。
そういう方々に、うん、まあ、たくさん聞いてもらうために、
うん、
このじゃないビッグスリーは何をすれば需要があるのか、
はいはいはい
はい、そこをなんかやっぱ探っていきたいですよね。
そうやね。
で前のイベントでは結構盛り上がったのが、
うん、
このじゃないワイドナショーというタイトルで、
うんうんうん、
まあこの芸能界のゴシップであるとか、
はい、
身近な噂話とか、
はい、
そういう話もさせてもらったじゃないですか。
はいはいはい。
そんなんとかもやっぱね、お客さんすごく喜んでくれたんで、
うんうん、
もしかしたらここでもやっていってもいいのかもしれないし。
なるほどね。
はい、単純に相方との格差もすごいじゃないですか。
はいはいはい。
その格差についてもみんな、
うん、
多分世間の人たちって、うん、どういうモチベーションで僕ら3人が今芸能活動を続けてるんやろうとかって、
はいはいはい、
結構興味あると思うんですよね。
うんうんうん、確かにね。
だって正直めっちゃ辛くないですか、生きてて。
なんてこといきなり。
田村辛いゾーンに入ってる今。
あ、いや、ね、落ち込んではないですよ、
うん、
落ち込んではないですけど、やっぱね、うん、未だに例えば X で、
うん、
川島は見るけど田村は見えひんとか、
はいはいはい、
久しぶりにキリンで見たなんか泣きそうとか、
うんうんうん、
いうX の投稿を見ると、あ、もっと頑張るのやばいな、関西でね、ちまちま仕事しててもやっぱ全国の皆さんには届かへんなとかっていうのは思いますね。
ああ、そういうと気持ちか。俺、なるほどね。
もうないっすか。
俺はもう全くない。
え、
いや、ほんまマジでマジで。例えば なんでかっていうと、はい、その逆にじゃあさ、
はい、
ラビットしきれって言われても嫌じゃない。
絶対無理っす。
せや、俺もだからざわつくをしきれって言われても嫌やもん、
はい、なるほど。
だから
その、はあはあ、
だから自分に向いてるやつやった方が精神衛生上いいっていうのを知ってるから。
なるほど、切り替え上手やな。
だって 田村は田村ではまあ面白いし、用意どんのね、旅行行くコーナーとか、この前一緒に行った時もおばちゃん人気すごかったやんか、
大阪でね、ロケ
大
させてもらっ
阪で。
て、はい。
多分それは田村が向いてるからで、田村が「ラヴィット!」やったら、多分またそれはそれで、変な感じになると思うで。
確かにね。
だから適材適所やで、やっぱ。
でもね、悲しいのがね、僕、一回、ラビット一回だけ出てるんですよ。でも、エゴサーチで、麒麟田村とかで調べてたら、川島と田村真子さんっていうアナウンサーさんが一緒にやってるんで、あそこには麒麟田村と川島が揃ってるんですよ。だから、エゴサーチしたら、毎回、ラビット情報出てくるんですよ。で、それ見てたら、やっぱ田村さん呼んでほしい、一回ぐらい出してあげてほしいとかって言って、一回出たこと農家になってんすよ。それはめっちゃ悲しいっすね。
出とるやないかいと。
出てんねんけどなっていう。
な
忘
るほ
れ
ど
られてんす。
ね。まあでも、ロッシーってどんな感じ？格差について。
けど、そのなんか楽しみ方がやっぱりね、例えばその、なんていうんですかね、バンドであったりとか、芸術的なことであったりとかいうのは、もちろんもうクッキーさんしかできん、なんかね、言ったらそこのあれなので、
そうですね。アー
で、
トも
野
そ
生
うです
爆
け
弾
ど。
でバカなことをやるときに野生爆弾で出れたら嬉しいっていうのがあるので、ここが別に途切れてるわけじゃないやんか、別に野生爆弾として。なので、ですけどね。けど、単純に僕らに言いたいのは、向こう目線なことが多いんですね、言ったら。じゃない側があるのにね。じゃない方目線でいろんなことやっていきたいなと思うんですよ。だから、その話も聞いてほしい。だから、じゃない目線、じゃない側の気持ちの何かをいっぱい届けていけたらいいかなと思うから、この3人嬉しいんですよね。もう、
確
じ
か
ゃ
に。
ない側の向こうの意見の目線のお仕事も楽しいですけども、じゃない側の目線のお仕事とかしていくのが楽しいんじゃないかなとか、広げていくのが楽しいんじゃない？だから、じゃないビッグスリーはやっぱり、楽しみでしかないというか。
ロッシーさん、すいません。
え？
1割ぐらいしか分からんかったです。
マジで？
じゃないじゃ
じゃ
ないっ
ないじゃ
てい
ない側の目線が多いやん。
だから、
例えば、まあ、なんとなくやけど、まあ、うちで言ったら、ここで、ちょっと破天荒なことをお願いしていいですかとか、もちろんそうなんやけどね、それは野生爆弾でやるときやけど、もう30年もやってきたら、ロシ目線側のお仕事も楽しんだらいいんじゃないかなと思ってるから、このロシ目線で言ったら、やっぱ一番仲良くて、ね、お互いの相方の同じ気持ちを持つ3人でやるんがいいスタートだなと思ってるっていうこと。
ロッシーさん、今誰かに操作されてます？
なんで？ 分
ロッ
から
シー目線っていうのをロッシーさんが言うてますけど。
まあ、けどロッシー目線の話がしたいし、ロッシー目線の遊び方もしたい
なるほ
し、
ど。だ
あれの
から、
伸ばし方もしたい。だから、ここでは八木さん目線の話も聞きたいし、タム目線の話も聞きたい。だから、そこには少し、なんか、楽しみを持ちたいっていうか、がおもろい、面白そうっていうか。
だから各コンビで仕事すると、やっぱ相方側が全部主役になるから、僕らに
そう、
あん
も
まり
ちろん
ス
そ
ポッ
うや
ト
ね、
ラ
そ
イ
れ
ト
は
が
な。
当たらへんから、ここでは八木さん、ロッシーさん、僕の3人のいろんな話が聞けたりとか、いろんな目線が聞けたりとか、感覚共有できるのが楽しみってことですね。
例えば目の前にまんじゅうがあって、いつもやった相方が先食べて、なんたらっていうやつを先に食べさせていただけるわけやんか。
まあまあ、そうですね。こっちが3人しかいませんからね。
なるほどね。
最初の質問って何でしたっけ？
まあ、格差についてのあれか。
まあ、だ
そうです
から、
よね。
これだからね、何やろ、聞いてる人は何言うてるんやろうと思うんですけど、これもっとね、奥底を読み込んでいかな、あかん部分なんですよ、それはね。なんていうか、こう、言葉の裏とか、そういうものを楽しんでいかんとダメやね。僕たち芸人っていうのは、もうそのまま言わへんから。だから、例えば、 あいつおもろいでって言うと、もうそのおもろいでっていうのはほんまにおもろいでって思ってるか、おもろいでって思ってないかっていうような、はいはい、はいはいはい、なんていうかね、こう、隠語じゃないけど、そこが多分このラジオのポイントになってくるやろね。
ああ、なるほどね。
うん。例えば、なんやろ、こう、まあ、例えば誰やろ。まあ、何かがあったとして、
はい、
誰か、じゃ若手が出てきたと。
はい、
で、あれ、おもろいかな、みたいなんで、その、絶対、おもろいとは言うやん。うん、おもんないで、あいつで、とか言わへんやん。
はい、言わないですね。だから、仲間ですから、根本は。
うん。おもろいでっていう中での、
はい、
ほんまを見てほしいよね。だから、ご飯屋さん行った時に、これ美味しいですとは絶対言うけど、その中でもやっぱりこの本間があるやん。
はいはいはい、はい、
だからそれは聞いてる人に分かるようにやっていきます
なるほど。ちょっとこれじゃあ1個目質問したいんですけど、
うん、
それは裏側も読み取るように頑張りますけど、
なんでかというとね、これ活字にされたら困るのよ
なるほど。だから
活字で拾われた拾われても大丈夫なように声のトーンであるとか、
なるほど、
おもろいっていうのとおもろいっていうのとこうおもろっていうのでは活字にしたら一緒やんかだからこれは いわゆる声のトーンでは全部分かるような構成にしようと俺は思ってる。
うわ、法の目をかいくぐりますね。
そうだ、ただ全部活字にした場合はおもろいってこと
ね。うわ、これ発明ちゃいます。
そうだから多分八木さんは普通はあこで八木さんあいつら面白いですかって言って2秒置いたから、多分八木さんはあれをあいつらはおもろないと思ってるなとか。
なるほど。
その隠語をやっぱりこれはでなんていうかこう解読文じゃないけど、
はいはい、
使っていかないと扱うニュースが例えばまあほとんどは触られへんニュースを扱うとするやんか。
はいはいはいはい。
まあいわゆる普通には触られへんようなニュースを扱うと思うね。ここまで出たって今日で17分間聞いてて何かを見つけたいと思って聞いてるわけだから、
はいはい、
それ何かを見つけたいと思ってる人にやっぱり楽しんでもらおうと思ったら、いわゆる暗号やね、
はいはいはい、
暗号的にそれをどう思ってるかっていうのを分かるようにしてあげないとあかんなと思ってる。
確かにそれはなんかチーム感というかね、なんかグル感がありますよね、
う
ん、
そう
はいはいはい、いいっすね。
だからそれはちょっとね、やっていくうちに分かるようにしようと思ってます。活字にされても大丈夫なように。
うわーすごいな
うん。だから今起こってるなんやろね、今時事ネタいわゆる、
はい、
聞きたいはずやんか、はい、お笑いファンやったらもうオンタイムで、ね、今日上がってるヤフーニュースとかっていう、例えばまあなんやろ、今言ったフワちゃんとかかな、遅いかもしれないけど、フワちゃん、まあ、24時間テレビでね、やすこちゃん走るからちょうど話題になるけど、はい、フワちゃんとやすこちゃんのこととか、まあそういうことやんか、はい、今の時事ネタって言ったら。
そうですね、
うん、じゃあ、はい、フワちゃんのことどう思うって言った時に、その、うん、まあここでをいわゆる普通のメディア通りに言ったら活字で拾われるのよ、ラジオは。
はい、
でそうはいかないように喋っていこうっていう感じだね。
でもそこまで書かれたらどうするんですか、
隠語。
はい、
いやそれ解読すんの無理やろ。
いやいや、もう八木さんがシャープゼロで隠語を使うって言ってて、
うん、
面白いのをこのまで喋ってたってことはおもんないっていう意味で喋ってい
や、それはだからその答えを今言ってるやん解読のやつをコードをパスワードを今言ったけど、俺はパスワード言わないから、は
い、ああなるほど、
うん、
なるほど。まあね、なんかその上げたとしても、
うん、
はい、
これ聞いてる人もおるし、あれがあるってことで、動画であるわけで、
うん、
でしょ。
だからさ、それはもうパスワードが間違ってたんでしょっていうふうにする、俺は。
ああ、
うん、これ聞いてくださいって
言うんですね。向こうは
ちゃいますやん。
そう、向こうは2秒置いたからって、まあ、それルール変えるんだよ。2秒置いたからそうやと言うかもしれないけど、俺は僕はそんなことはないですよと。何を言ってるんですか、2秒置いたっていうふうにするから。
だから、八木真澄やほうって言われてても、
うん、
八木真澄バカ、
うん、
八木真澄アホ、
うん、
バーカヤギって言ってんのと、
うん、
どれをどう思うかってことでしょ。
そう
暗号として。
そうやね。
そうですね。それだからリスナーさんと通じ合うまでちょっと時間かかるかもですね。
だからだいぶそれは難しいと思うけど、でも、
はいはい、
やっぱ俺らは分かんねん。なんでかって言うと、芸人同士で例えばそのデリケートな話を相手に振った時の雰囲気って、
はい、
答えんでも分かるやん。
はいはいはい、
ないそれって。
いや、ありますよ。
わかるよ、ゆとぞん。
はい、わかります。
それはもうどう思ってるかっていうのはもう、言葉じゃなくて雰囲気で、
はい。
わかるやろ。
わかります。それはやっぱあります。芸人同士、やっぱ基本結構同じ感想を持つことも多いんで、
うんうん、
具体的じゃないときは、
うん、
あ、これも嘘ついてんなって、なんか喋り出す前ぐらいからもうわかるときありますもんね。
わかる、うん。
はい、はい。
だからまあ、例えば、
なんか一個喋りたいっすよね。
いや俺僕ね、ほんなら多分一発目やから粗品、はい、のこと喋ろうか。
おお、
まあ、ヤフーニュースになってた粗品、
まあようなってますよね、
なってるやんか。
粗品は、はい、
でなんかね、こう粗品のことを僕がすごいやっぱ考えること多いのよ、粗品っていう人物に対して。
わかります。
で
やっぱこんだけネットニュースにも上がってきますし、うん、春巡しますよね、粗品についてね。
でその関係性で言うと、
はい、
まあ、僕あの個人的にご飯行ったことはないねんけども、
はい、
粗品、まあ、霜降りとはあの今ちゃんの実話で、6年間ぐらいはレギュラー一緒やったかな。
あ、そんなにやってたんですね。へ、うん、
だから M1 撮る前から一緒やったから、
はいはいはいはい、関係性ありますね。
本当だから それそこは言うても、まあ、2週間に1回とか月に1回は会うわけやからさ、
はいはいはい、
だからその普段その感じわかるやんか、普段の感じの礼儀正しいのとか、
はい、
で、
はい、
うん、とかそんなことも全部含めて、
はい、
考えるやんか。で俺、はい、それ粗品云々じゃなくて僕はね思うほんまの理論は、
はい、
ルールが変わったんかなって思うねん。
あ、それはちょっと僕も思います。はい、
ルールが変わったっていうのはあの礼儀とかのルールが変わったんじゃなくて、
はい、
なんかこの芸能界の、
はい、
やり方が変わったかなと思うね。
そうですね、はい、
分かる人ぞ。
めちゃくちゃ分かります。僕も全く同じこと考えてました。
あ、やっぱそうなんや。
はい、やっぱりコロナもあって、うん、飲み会も減って、
うん、
単純に会話の共有減ってるじゃないですか。
はいはいはい。
だから粗品は普通だったら飲みの席とか、うん、楽屋とかいろんなところでこまめに喋っていって、
うん、
あ、みんなこう思ってんねやとかって軌道修正とか、
うん、
足並み揃えていったりとかするところを、
うん、
裏での関わりが持たれへんまま、
うん、
表で裏のみんなどう思ってんすかとかをぶつけてるから、うん、
あーはーはー、
それがやっぱダイレクトな意見が偏りが今までよりも強くなってる、
うん、
ところはあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱまあ飲み会が減ってるだけじゃないですけど、時代が変わってきて、うん、これが新しいルールになりつつあるんやなって僕も思ってました。
YouTube、 いや俺ちょっと違うねや、それと。
あ、違います？
うん、それはなんか礼儀的な話やんか、はい、礼儀的っていうかそのやり、はい、まあ、粗品本人のその感じやんか、
はい、
俺はそっちじゃなくてこのプラットフォーム自体が変わってるのかなと思うね。
はいはいはい。
というのはなんでかというと、今までのこの言うたらテレビがまあピラミッドの頂上にあって、
はい、
でその MC の方がいてて、そこにはいっぱいこう、まあ、トークを共有してっていう、このそれをまあ MC の人がさばいていくっていうスタイルがあったんが、
はい、
でなんかこう、でもその前で言うとテレビっていうのがまた違った形で、漫才番組とかあるけどテレビ自体があんまなくて、ラジオやったりとかって、こうメディアとしてこう誰が王様かみたいな話あるやん。
はい、
メディアを誰が、じゃあその言うたらなんていうか、じゃあ今漫才をやってる人がすごいのか、その、はい、テレビでトップ取ってる人がすごいかって言って、この30年間ぐらいはテレビの王者が多分王者やったと思うのよ。はいはい、
そうですね、
完全そうですね。それはたけしさんとかさんまさんとか、
はい、
タモリさんが王者やったように、
はい、
だから今の王者ってなった時に、なんかヒカキンさんとか、
はい
は
い、
はじめ社長さんとか、なんかそういう人と、なんかこう、はい、テレビの王者たちを比べた時に、なんかこう、
はい、
お金回りも含めて、なんか YouTuber が買ってた時代があるやんか、なんかこう、
はいはい、ありました、すごい勢いある時代
あった、あったやんか、なんか、はい、でこうその過渡期があって、なんか、
はい、
今一番じゃあ誰が困ってんのかって考えた時に、
はい、
俺 YouTuber がビビってんじゃんからと思う。
はいはいはい。
だから YouTuber 同士の小競り合いじゃなくて、今はもう粗品とがその YouTuber とかを飲み込んでいってるやんか。
なるほどね。はあ、はあはあ、
なんかそのメディアのなんか王になるっていうか、これが今のなんかその戦国時代でいうと、馬と馬が戦ってきた時に初めて鉄砲を持ち込んだみたいな感じで、
はあはあ、
なんか新時代のやり方をなんかこう教科書みたいなのを今作ってんのかなってちょっと思うのね。
なるほど。
僕はね、
そういうことですね。はあ、
そちらの云々じゃなくて、これが新しい時代の戦略なんかなってちょっと俺は思って見てんだけど。
はあ、なるほどね。
ロッシー
それ
どう？そ
を、
れは。
まあ、
なんか休憩して食べてました？
食べてはないけどな、すごい身になる話してくれてはるし、すごくいいなと思うんです。今の時間はね。で、まあ、どうでしょう。そういう感じで僕考えたことなかった。楽しいもんがどこにあるとか、その考え方なんですね。テレビ楽しかった。YouTube も楽しい。もちろん新しくできてきたけど、YouTube してあった人たち、昔からは、そこが楽しいの知ってたし、みたいな。で、僕らで言ったら YouTube は後追いかけですかね。
そう
お先に失礼します、じゃなしね、お邪魔しますですよね。で、逆の場合もあるじゃないですか。YouTuber の方がテレビ出るときも、いつもこっちが本体じゃないけど、テレビの方に出させていただくときの出方、あ、こんなんだったんだ、知らなかった、いろいろ勉強になるなとか、なんかいっぱいあるじゃないですか。そこのルールが違うからでしょうね。だから挨拶は絶対大事とか、遅刻すなとか、先輩がどうであろうが、吉本の場合ですよね、特別ね。年が下であろうが先輩だみたいなのがあってとか、そこを見て育って僕ら来てるから、そのルールが心地よくて気持ちいい。ね、って思うんですよね。で、僕はそっち畑の人やから、そっちしか知らんので、最近こっちをちょっと、今回リュータスタンド FM もしたけど、勉強させてください、面白がらせてください、すいません、失礼あったらすいませんやけどって思ってますけどね。これがおもろいか上手か下手か知らないです。なので、それをもう代弁して言ってくれてるようなタイプでは、まあ、あるじゃないですか。粗品君であったりとか。で、フワちゃんであったりとか、ああいう事件があったりとか。なんか、ただ、けど根本一緒なんですよね。この2つの共通してるとこあるじゃないですか。使われてる人のことが好きなだけで、嫌われてようが、その人に何か好きな面があるから好きってだけで。で、ルールが緩いとこ、ルールが弱いとこ、強いとこの中で見てるから、僕らはちょっとルール厳しい中でおったから、厳しいルールでいくけど、YouTube の場合はもう少しルール緩いというか、
そうですね、ちょっとルールちゃいますよね、明らかに
いや、
ね。
そうそう、違うから、
これね、
過激に言ってもいいし。
これなんでかと思う、僕、これに関してね、そのロッシーの意見を受けて言うとね、粗品はテレビの時の楽屋ではすごい礼儀正しいのよ。
めちゃくちゃ礼儀正
礼
しい。
儀正しいやんか。だから、やればできるのよ。でも、
YouTube をやってんじゃないですか。YouTube の、あえて YouTube の、
だから、礼儀正しいって、
そういうのがいいっていう。
YouTube という競技の中で必要な立ち振る舞いをしてるんやと思うよ。
なるほど。
上手ですよね。
だから、結局は、テレビというとこを王者としてたら、まあ言ったら、品行方正で、まあ、ある程度このスポンサーさんにも気に入られて、MC の人も気に入られて、プロデューサーさんにも気に入られてっていう競技の中で、まあ、楽屋挨拶があったりとかっていうふうにやってるわけやんか。でも、それを例えば YouTube の中に持ち込んだらさ、別にいいねんけど、テレビタレントだけがやってた時に、例えば YouTuber っていう、まあ、言ったら日本でやってた状態から、まあ、アメリカの黒船が来襲みたいな感じで YouTuber が来た時に、いや、僕たちこういうルールでやってますけどって言った時に、向こうが言うたら、まあ、ヒカルさんとかさ、ああいう人が来た時に対応できへんと思うねやん。でも、粗品はなんかテレビの時はテレビで礼儀正しかったけど、YouTuber の時は YouTuber な感じで、まあ言うたら、見たいとか思ったりとか、カリスマがあるから、全然太刀打ちできるやんか。だ
確
から、
かに。
唯一、なんか、唯一っていうか、日本が鎖国してきた、テレビを鎖国としたら、ペリーが来た時に初めて刀捨てて鉄砲を持ったんやと思うね、俺は。そうい
そうう で
意味
す
で言う
ね。
と。だから、
確かに。
粗品云々じゃなくて、あの世界で戦おうと思ったら、俺はそういう感じの戦い方しないと、多分外の人たちとやれへんのかなとか俺思ってるね。
なるほどね。でももう仕事セーブし始めてるっていう最近のネットニュースまで見てはります？
なんかそれはちらっと見たけど。
ね、ってことは、もう本人的には、そのテレビで、いろいろなことを人のルールでやなあかんところ、 で戦うよりは自分のルールでできて自分でペース作れる方をメインにしていくってことなんですかね。
いやでもそれはね、粗品だけの考え方だって、はい、せいやもいるからね。
はいはいはい。
でやっぱ霜降りっていうのはやっぱりなんていうかこう次世代のね中心におらなあかんメンバーやから。
そうですね、
はい、うん、総合的に見たらやっぱりテレビの王者でそれぐらいの器やと思うよ。その
そうですね、うん、2人ともすごいですもん、ね、
能力を客観的に見て、はい、やっぱり抜けてるからね、はい、うん、はい、それはだからなんか戦い方っていうか、あ、負けんためにはやらざるを得なかったのかなっていう感覚かな。
なるほど、
うん、
そう思ったら、ね、なんか初番で獲物まで処罰って戦ってる側面もあるってことですね。
いや、そういうことやね、そういうことやね。だから本人背負ってるし芸人好きやんか、
はい、
だから芸人がその YouTuber とかに負けてんのがすごい耐えられへんかったんじゃん。
多分そうでしょうね、はい、
うん、
だからね、YouTuber まとめておもんないみたいな言い方もしてましたもんね、
うん、だから
わざとね。
そうそうそう、だからそういう部分はあんのかなって、はい、まあ分からへんねんけど、まあ、俺はそういう風な見方をしてんねんけどね、うん、
なるほど。
けど僕その面白くないのやつはそのヤケさんの言った記号じゃなし、何でしたっけ最初言ってたやつ、
あの隠語、
隠語、隠語やと思うんですよね、うん、
はいはいはいはい。
別にYouTube 別に面白 YouTube ってその腹抱えて笑うわーっていうそのなんかね動物とのアクシデントみたいなやつとかやったら分かりますけども、
うん、
じゃないです。楽しさを売ってるじゃないですか、うん、だからヒカキンさんのめちゃめちゃ楽しい人です、うん、だからそれおもろい人って言うからね、多分あいつネタないやんけとかなってくると思うんですよね、
うんうん、
だから面白いと楽しいの違いかなっていうか、別に宮迫さんがやってるチャンネルも楽しいし、カジノやってるチャンネルも楽しいし、うん、面白いし、うん、っていうことやん。うん、で、うん、面白いしって、その面白にこう、あ、何やそれ、今面白いって言ったでしょってやってる。うん、まあまあ、それもおもろいじゃないですか。それを言うてるんがね、引っかかってるっていう。
でも、おもろいおもんない話をするやんか、例えばね。はい、面白いおもんない話をしたら、YouTuber も芸人と比べてけど、俺、それを言うたら落語家の方が黙ってないと思うよ。
あ、それはそうですね。だ楽しいでいいんです
よ。うん、だからおもろいおもんないで言ったら、じゃあ1時間勝負で、
うん、
あの舞台で一人で笑いのすべてを取ろうと思ったら落語家の方は多分、
なるほど、
じゃない、だから舞台のみで考えてさ、1時間とかをその、はい、笑いで取るってなってきた時にだいぶ強くない？
だいぶ強いですよ。
だいぶ強いよ。
1時間一人で無理ですもんね、絶対。
それってやっぱ落語家さんや
から。それがおもろいと思うんですよね。
うん、
このおもろいってなるんで、
うん、
言葉、ジャパニーズ的なやつちゃうんですかって思うんですね。
うん、
だからなんか、ラブとライクみたいなことで、
うん、
そういう方にいっぱいあるから、うん、日本語のおもろいやつやから、日本語が招いてるいざこざやと思う。多分世界中で見たら、そんな、うん、ハッピーはハッピーやろうっていうだけのことで、
うん、
終わってそうなことなんですよね。
うん、
でそれも、おもろいじゃないですか。うん、楽しい。だから楽しい、面白いってやつね。
ああ、
うん。そうですね。みんなでワイワイして見てんのもおもろいし。
うん、うん。
って思いません？だから、面白い、面白くない。大喜利が面白いとか、例えば漫才が面白いって言って、うんうん、あいつおもんないねん、あいつおもろいねんって言ってんのはおもろいと思うんですよ。
うん、
楽しい。ああ、そうやって楽しんでんのが楽しいっていう、
うん、
気がするんで。
だからお笑いっていうのがすごい難しいのは、歴史が浅いのよね、やっぱ。
歴史、
なんでかっていうと、そのもともと吉本興業もその昔は浪曲とかやってたから、
はいはい、
その漫才っていうのが前からその色もんって呼ばれたりするやんか、
はい、
でそれは落語家のとこさんのこの出番表のとこにあの色がついた札を入れてたから色もんっていう、
はい、
歴史があんねんけど、だからそのお笑いってじゃあ300年前とかにないやんか、
はいはいはい、
でもっと言ったら今の感じってうーんと今の多分この近代のこの今のお笑いのフォーマットって多分 M1 できてからのフォーマットじゃない、
はいはいはい、
大体の今の権威って M1 が作ってるやん、みたいな序列みたいな、
はあはあは
あ、でその前はなんかテレビのそのメインの人がってこう
そうですね、
やんか、でそのなんとなくの尺感も M1 の4分とか、はい、なんかこう、はい、なんかのショーがこう作ってるやん、あとはその松本さんが作ってこられた滑らない話とか1分グランプリとか、はい、そのフォーマットがなんかあるやん、この比べるフォーマットが、
はいはいはいはい、
だからそういうなんていうかこう 八角形の、じゃあ八角形で比べましょうみたいな、八角形みたいな、測るもんがあったなんか、その人。
はい、バロメーターみたいな。
で、それを多分八角形っていうのを、まあ、総合的に見て会社は判断してたと思うのよ。この芸人のランクというかね。その何をもってこの芸人を例えば5段階つけるときに、で、M1 チャンピオンになったらもうもちろん満点の5をつけるやんか。でも、ロケがめっちゃうまいと。で、ロケはめちゃくちゃうまいし、素人いじんのうまいし、でも漫才はそこまで受けへんかってなってきたときに会社の評価は2とかやったと思うねん。じゃあ、なんで2やねんって言い出したら難しかったりして。
特に吉本はそうですね。
だからその評価の、なんていうかこう、評価方法やね。だから今後がその今まだそう、今のこの近代化した、さらにこの、YouTube とかが登録者に人数が出た時とかなってきた時に、評価方法ちょっと変わってくるんちゃうかなと思うね。
これが昔やったらテレビが完全な黄金時代やとしたら、誰かそのメインの人がいてて、その方に気に入られたファミリーみたいな人たちがテレビ出てきたじゃないですか、今までって。それがだんだんちょっとずつ、ダウンタウンさんだとか、第三世代と言われる方々なのか分かんないですけど、いろんなものを崩していって、でもまた次新たなファミリーとして入っていってとかっていう、まあ、バーターっていう言葉がすごく横行してた時代があって、そこに賞レース、特に M1 が強いですけど、実力の示し方が変わってきて、ファミリーじゃない、バーターじゃなくても仕事ある、事務所関係なく仕事やりましょうとかっていう新時代に入って、いろんなものが変わりつつあるけど、それはそれです。で、安定しつつあったとこに YouTube という全く別の判断基準が入ってきてしまったわけですね。なるほど。ほんだら、こっからはもうどこで戦うねんっていうとい ころ
や、だから
で。
これね、もっとその今ってなんかこう、とはいえ YouTube で爆跳ねしてるものと、その漫才でまあなんかこう賞を取った人を比べた時に、まだ漫才有利やんか。
そうです
で
ね。テ
も
レビに関しては。
これもう一個次の世代いったら、完全に YouTube だけじゃなくて、投げ銭とか、いわゆるこうショールームとか、ああいう対面型の通信あるやんか。あれで一番稼いでる人が出てくるかもしれない、新時代。もう一個先は。
そうですね。だってもうすでにちょっと出かけてて、で、実際若手たちが昔ほどテレビに出たがってないんですって、今。それはやっぱテレビ頑張って出ても、正直ギャラめっちゃ安いじゃないですか。でも配信であるとか、ライブでも、リモートで見てくれる、オンラインで見てくれる人がいれば、もうまとまったお金がポンと入ってくるっていうのをしたときに、やっぱそっちで成立してしまってきてて、だから若手が、例えば今までやったら、さんまさんの番組出たいよりも、ロングコートダディのライブに出たいが勝ったりとか、
もらえる額だっ
も
た
らえ
ら。
る額だけでスケジュール入っているときに、で、実際さんまさんのテレビなんか、まあ、いきなり入るわけないじゃないですか。
難しい
そ
ね。
う。で、今、M1 でも、もう僕らの時ってね、2年目、3年目の芸人が M1 出てましたけど、今ってもう十何年とかじゃないと基本出れないじゃないですか。まあ、霜降りは早かったですけど、そうなってきたらやっぱみんな目先のお金じゃないけど、新たなとこに行くから、
これだから、例えば本で言うとね、いわゆるこう週刊誌って言って、まあその時事を扱ったやつがむちゃくちゃ10万部売れると。一方、純文学みたいな、なんかこう、本が1000冊しか売れないと。どっちを書くかになってくるよね。自分自身がもう商業的に10万部売れるゴシップ記事を書くのか、1000冊しか売れへん自分の純文学の、なんか月が綺麗だとか、なんかそういう綺麗なものを書くのか、これなんか最後精神勝負になってきそうやね。
確かにそうですね。
そうなってき
何
た
を
ら。
求めるのかっていうところになってきますね。
こうそうやね。だから、で、さらにですよ、なんかその、今、松本さんがちょっと休まれてるっていうことで、なんかこう、アイデンティティを失いつつあるよね、今なんか。なんか、
そうですね。
誰が、誰が、どういうピラミッドやったみたいな。だから昔やったらさ、なんか、
確かに。
まあ、ピラミッドの頂上にさんまさん、ダウンタウンさんおられて、でも、 阿部さんと、あ、今田さん、東山さんおられて、
はい、
ナイナイさんとか阿部さんとか茶桜さんとかおられて、はい、こうピラミッドがあったんが、
はい、
今なんかピラミッドがすごいなんか、うん、よく分からへんのよね。
そうですね、うん、確かに。だって正直松本さんがいなくて芸能界回ると思ってなかったですもんね。止まるんちゃうかと思いましたもん、ほんまに。
まあ面白さは全然ね、あのそれはもう全然おられた時と今は格段に違うけどね、う
ん、はい、松本さんのねやっぱ言葉が聞きたいっていうのはめちゃくちゃありますけど、それでも成立しちゃってますもんね、世の中は。
まあ
テレビは
そうやね、まあ、新助師匠引退されてもそうやったし、誰かがこう、はい、そのとこを穴埋めしてっていうね、うん、
はい、すごい時代に僕らどうなるんですか。
いやだからね、
生き残っていけない。
ロッシー食べてる何か。
いや食べてないです。いやすごいいい話を皆さん2人がこうしっかり意見を持った意見をなされてるんが、僕聞いてて楽しいなと思いました。
なんで急に部外者になってるんですか。
いやけど僕はねまだそこまでいけてないですよね。単純に楽しいこと、面白いこと、ニヤニヤニコニコした期待が強いんで、もう全然そこまでいってないから、その辺の話になると言うことがないというか。
いやでもまあそれがロッシーさんですけどね。
まあね、
いやけど、はい、どうなんやろうっていう、この、うん、あかんよねとは思うんですけども、別にそうだ、そうだよねって思うよ。共感は得ますけどね。はい。共感はしてます。だから、すごく大事なことではあるんですけども。
だこれは、だから、
まあ、面白い、なんかその僕の勝手なあれですよ。面白いことを逆に言ったら、僕は、なんかこう、楽しいなというか、携帯がなかった時に、うん、携帯できた時おもろかったじゃないですか。
はいはい。
ポケベルで、あれやって LINE できたりとか、なんか写真も、写メができて、うんうん、もう写メも言わんけどみたいな。うんうん、
はいはい。
そこに携わってるっていうか、
うん、
そこを今喋ってるのがもうワクワクしてる。これも聞いててもワクワクしてるんですよね、うん。テレビが終わるぞと言われてると。
うん。
はいはい。これ、そんなこと思って吉本入ってないですからね。ずっとテレビで、YouTube というものが存在すると思ってやってきてないけど、うん、けどそれを、最初 YouTube あったよ、確かに。あの時見向きもしてなかったよな、とか思いながらね。
うん、ロッシーさん、ぶっちゃけ今後のことはどう思ってはるんですか？
今後のことなんか知らん。
はいはい、いやいや、
マジ知らんもん、それに関して。マジ知らんのレベル、その。どう考えんねんのそのレベルじゃなくて、知らんよねっていう。
はあ、
めっちゃ今日の中でも台風めっちゃ来たりとか、そんなも正直知らんやんか。来てるから来そうやから、対策寝れるけど。
ヤギさん真逆でしょこれ、性格的に。
性格真逆で、僕は冷静に分析するタイプやから、僕はね、はい、冷静に分析した時に思ったのは、
はい、
僕らデビューした時にピンマイクってつけるやんか。
はいはい。
で、あれ、ピンマイクって1個が多分70万とか80万すんのよ。
はいはい。はいはい。当時ですか？
いや、今でも。
ああ、
はい。つけてるやんか、ベルトのとこにつけて、
はい、ダッサイですよ、今のあれ、今に比べたら。
ちょぼつけるやつ、あれ70万とか80万すんのよ。
は
あ
は
あ、はい。1個の上のあのカバーだけで6000したりとかっていうのは、なんでかっていうと、
は
いはいはい、あれそもそも数がないのよね。
はあはあ、
そんなに数を作るもんじゃないから、業務用やから、
は
あ
は
あ、だからその値段が保たれてると思うんだけど、70万とかって。で、
はいはい、
昨日ロケ行った時に、まあ、テレビのロケなんやけど、
はい、
テレビのロケなんやけど、いわゆる YouTuber が使ってる、うん、マグネット式になってる手前からと外からで挟んでやるピンマイクつけたのよ、
はい、ありますあります、
はい、あるやろ、
はい、
あれ多分めっちゃ安いと思うね、
はいはい、
だから
だいぶ安いですよあれ。
要は、
はい、
映像を撮るっていうところの数が言うたら増えたわけよね。その今までじゃあテレビ回してるのって、まあキー局も準キー局も地方も入れても、じゃあ何台のカメラがピンマイク回っててんって言ったら、もう100とか200だったと思う、1日、
はいはい、
それが今多分10万とか、
はいはいはい、
っていう人間がそれをやったら価格下がるやんか、
はいはいはい、
だから初めてそのピンマイクっていう利権というか、その、はい、なぜかそれを使ってたとこにいわゆる黒船が来てんのよ。で、
はいはい、
音声さんやったら、川のちょっとなんていうか、川と なん、ランドセルみたいなの生地が混在したような、音響さんが持ってるやつない？なんか技術さんが持ってるやつ。
リュックサックみたいですね。
そうそうそうそう。
ナップサック。
ナップサックみたいな。あれってじゃあなんであれやねんってなった時に、あれがもうそういうルールやったわけやんか。
あれがもうマックスに来てるっていうか、あれ以上新しいの出えへんすかね。
出えへんやんか。だからそこが初めて、あれじゃなくてええやんっていうとこに来てんのよね。だからそういうふうにもう
マイクもカメラもちっちゃなってきてるしね。
ちっちゃなってる。で、結局、あの大きなカメラって、何やったんやろと思ったら、素人の人とかを、今テレビ撮ってますよって言うと威圧感すごかったもんね。
確かに。
っていうのも大事っちゃ大事ですよ
大事
ね。
じゃない。
触って、
周りをビビらすというか
アメ
さ。
フトとか、これサッカーしてんじゃん、アメフトしてんねんみたいなことですもんね。
そうですね。持
こ
ち
れ
方
ぐ
の
らい。
構えは大砲ですもんね、もはや。
あれがなんかね、やっぱテレビやってるけど、ああいうのもなくなってきて、その装備が変わってきたときに、俺は結構そういうふうに思うし、あとは例えば、テレビの編集自体が、なんかこう、編集スタジオで1個のビルとかあるわけやんか。
あります。
まあ多分イマジカとかそういうのって、多分そうやんか。
有
そ
名な
の、
ところで言うと、
有名なとこそうやんか。だから、ああいうのって編集してるわけやんか。で、編集スタジオって言ったら、まあ借りてすごいお金かかってとか。で、まあ、カメラで、例えば10台とかで撮ったときに、パチンってやってはるやん、こう、収録する前に。
動機取るってやつで
動
す
機撮
ね。
るってやつやんか。で、あれ、動機撮って、多分あの動機で、アナログ的に多分合わせてるんだと思うね、今。
そうですね。
タイムを。で、あれをもし、AI とかで、撮ってたやつを、動機をもうタイムで合わし出したらめっちゃ怖いよね。だから、それでめっちゃ編集、簡単になったりとかすると思うよ、ほんま。
あれもだからもう、あれもそういうやつよ っていうね、そこの前でのプレイよっていう、ね
だから、
え、なくてもあってもいいことですし、別にね。
でももう今や編集もテロップを7、8割は間違いなく AI で自動で起こしてくれてとかってなってきてますもんね。
そうやな、あれがね、合わせてくれるから、だから俺、そうなってきたときに、なんかこう、まあ、テレビは、要は映像がどんどん軽くなっていくと思うね。言い方、変な言い方したらこう軽いっていうか、今までは、
だってもうみんなそれぞれ自宅で編集できますから
でき
ね、
るやん
今。
か、なんかそ
ス
の、
タジオ行かなくても。
そう。で、
だって、
それは軽いっすよね。
どんどんそんなことなっていくし、それっているかってなってくるやん。別に大事やけど。ね、味だ、なんだ、匂いだとかもやってくるし。
だからなんかこう、なんやろね、こう、これね、まあじゃあどういうことになってくるんだって話になってくるか、ある程度その、まあ、むちゃくちゃ、進化していくとするやんか、これがどんどんどんどんあと10年ぐらい進化させたときに、俺は、最初の段階で決まるようになってくると思
最初。
う。これなんでかっていうと、これはなんか本で読んだんやけど、相撲の立ち合いって、昔は相撲って2分とか3分やったの。立ち合ってから回しを組んで、そこで投げ合ったりとかっていうので、1個の取り組みが、まあ、1分とか2分とか長かったの。でも、どんどんどんどん力士が大きくなって、重量化していって、立ち合いでほとんど決まってんの、今の相撲で。で、将棋でもそうらしいね。昔はなんかこう、いろんな、なんかこう、こういう対局になってきた時に、こう自分の技持ち込んでっていうのが多かったのは、近代将棋って最初の、一番最初の出会い頭っていうか、が結構上と占めるっていうのをなんか本読んだのよね。将棋の本で。で、それをお笑いに例えたら何かっていうと、中3から高1の時に、もう100万登録とか行くやつが生まれんのよね。
確かに
地
ね。
元のなんか高1ぐらいのカリスマ、リサちゃんみたいなやつが、
名前はまあまあいいとして。
もう大阪の、まあ、リサちゃんみたいな。
言いたいことは分かります。
で、リ
リサ
サ
ち
ち
ゃ
ゃ
ん。
んが生まれたら、もうリサちゃんにぶら下がる子らがもう、いっぱい出てくるんだよ。でも、
出
高
てき
2
ま
になっ
すよ
てきた
ね。
ら、もう、50万登録とかなってきて、もう、リサちゃん無視できへんような存在になってくるんだよ。ほんなら、まだ四国に、サリーちゃんっていうのが出てきて、ほんなら、もう、 そのリサちゃんとサリちゃんで、じゃあやりましょうかみたいなで、大きい同盟みたいなのが出てくるんだよね。
はいはいはい、はい。
高校時代に。
はいはいはい、はい。
女の方で言うとね、女子で言うと。はいはい、ほんでもう、はい、東京にまたカリスマめぐみちゃんみたいなのがいて。
名前ダサいですね、全員。
で、全国でもうカリスマの5人ぐらいがもう18ぐらいで出来上がるんやと思う。その5人がほとんどブランドのなんか流行りであるとか、
はいはいはい。
を牛耳って、先代のその25歳ぐらいの子たちを、流行りを飲み込んでいくんやと思う、多分。インスタの話で言うとね、インスタっていうかその SNS の話で言うと、だからもう中学校から高校ぐらいの時に力つけた、もう全国の10人ぐらいの人たちが、だって今の YouTube でそうじゃない、ヒカキンさんとかはじめ社長さんとか、はい、ラファエルさんとかって、やっぱり最初にやった人がある程度こう持ってるやん。
そうですね、はい。
だからもう僕たちの子供ぐらいの世代の子らがもう、はい、中学校からもう響かしてくるんじゃん。
だそういう子出てきますよね、どんどんね。
そりゃもうやるんちゃう、校長先生と対談してみたとか、なんかもう早い段階で、
はい、
なんか学校のその夏休みの、あのペットであった金魚を、
はい、
異常にご飯食べさせて倍ぐらいにさして、はい、秋に持ってきたらもうその動画がバズって有名だったりとかって、はい、そういうことだと思う。
そうなった時に、
うん、
もうおじさん連中は生き残っていけないってことですか？
おじさんはだからテレビ見たり新聞見たりすると思う。
ああ、もう完全別のとこで生きていくしかないってことですね。
そうやと思う、うん、と思いますけどもね。
はあはあ、まあだから僕らまだギリギリ逃げ切れるというか、
まあテレビのねいい時ももちろんね、はい、知ってるし、
はい、で言うてももうあとね、みんなもう50近いじゃないですか、
うんうん、
ってなったらね、あと2、30年しのぐというか、まあ楽しくできればいいところで、
ね、
ギリギリテレビがどんなに衰退しても逃げ切れる世代じゃないですか。
まあそうやね、テレビはまあだテレビは絶対あるやろうしね、絶対それは
な、
は
い、くなることはないですもんね、うん、
なくなることはないからね、
うん、でロッシーさんは楽しければいいってことですね、うん、あれ
ロッシーの存在が
そうですね、
あのすいません、うん、めちゃめちゃ雨降ってきて、うん、バチバチバチバチ言い出してきて、
いやでもね、あの分かったことはね、このラジオね、あの喋ってる分には面白い。
多分ね、あのはい、すごい
めちゃくちゃ興味深い話でした。
あのそうだからいいと思う、こういう感じでやっていこう。
いやこれいいっすね。
だって喋って全然いいと思うし、
うんうん、
はい。
で一回今日はこれで終わってみて、これがほんまに流れるかっていうのを今から作業します。
そうですね、ちょっと
慎重にやります。
はいはい。
はい、ということでここから慎重な作業入りますんで、
これね、うん、多分メッセージダイレクトメッセージみたいなその、あるんですよ多分、何やったっけな、レターって言って、
うんうん、はいはい、
メッセージくださいみたいなのが、
うん、
そのメールボックスみたいなのがこの取って残った録画されたやつに言うたら YouTube でってコメント、
うん、はいはいはいはい
みたいな、
はい、
が残るんで、なんかこういう話楽しかったですとか、はい、そんなんやも感想は多分もらえそうですけど、うん、
はいはい、いただきたいですね。
一旦これをちょっと俺上げてみて、もう公開していい、これ。
あ、全然僕は大丈夫です。
これも今30分というかほぼ1時間、
うん、で、はい、あの一回これを公開してみて、あの、うん、再度もっぺんちょっと今日生配信しようか、一回5分後に、ね、確認してみて、はいはい、これちょっと作業入りますんで、聞いていただいた、皆さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
失礼します、
はい、
失礼します、
どうです。